社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年7月13日配信分です。さて今回は算定基礎届についてお話ししたいと思います。2026年度の算定基礎届は7月10日が提出期限でしたので、今年の手続きはひとまず終わりました。担当された皆さんお疲れ様でした。算定基礎届について制度の概要だけを聞くとそんなに難しそうな感じではないんですよね。で、原則として4月5月6月に支払われた報酬の平均を出して、その金額を標準報酬月額の表に当てはめ、これによって原則として9月から翌8月までの社会保険料の基礎となる標準報酬月額が決まるというような手続きでございます。こう説明すると3ヶ月分の給与を足して3で割ればいいんですよね、という感じですよね。でも実際に算定基礎届を作ったことがある方はもうご存知だと思いますが、そんなに単純な話ではございません。そもそも4月5月6月の給与を全部そのまま平均していいとは限らないというところがまず一つのポイントですね。まず出てくるのが支払い基礎日数という言葉ですね。一般の被保険者については支払い基礎日数というのが17日以上、17日以上ある月を算定の対象とします。特定適用事業所などで社会保険に加入している短時間労働者については11日以上になります。いわゆるパートタイマーなどの短時間就労者では17日以上の月がない場合に15日以上、17日未満の月を使うという取り扱いがあります。この話だけで17日なのか15日なのか11日なのかっていう話がありますね。で、これ普通は17日以上ということでいいんです。ただ17日以上出てない場合、は15日以上の月で見るんですね。ちなみに15日、17日、16日だったとしたら、17日が1日だ1ヶ月ありますので、17日の月だけで算定します。だけど15日、16日、15日みたいな感じで、一月も17日以上の月がない場合はですね、15日以上のその3ヶ月で算定をするという形になります。しかもですね、これパートタイマーの方のみの、取り扱いになりますので、正社員の方でたまたま欠勤が多くて15日以上の月しかなかった場合、17日出てなかった場合はですね、保険者算定ということで3ヶ月全く出勤が足りなかったので一月も使えないという扱いになりますので、注意ですね。はい。で、11日以上は何かっていうと、今、だんだん増えてきている、だんだん適用が拡大されている社会保険の適用拡大で、適用事業所の場合は、フルタイムの方と4分の3以上の方だけではなくて、20時間以上働く方、週20時間以上働く方も社会保険の対象となっておりますので、その人たちも算定の対象になるんですけれども、その人たちはですね、出勤日数少ないはずですので、今度はこの人たち11日以上で見るんですね。はい、というところがこの3パターンあります。で、さらにややこしいのが、その17日の部分。この17日をどう数えるのかというところなんですけれども、時給制とか日給制の人であれば、実際に出勤した日や有給休暇を取得して給与の支払い対象になった日を数えるという考え方が比較的わかりやすいと思います。まあ、そうなので、それはね、出勤日数見れば単純に計算できるんですけれども、月給制の方、正社員の方、月給制の方がほとんどでしょう。この場合ですね、原則歴日数で数えなきゃいけないんですね。考えなきゃいけないんですね。で、4月の給与であれば30日、5月の分であれば31日となりますけれども、4月の給与って3月分の給与の場合が多いじゃないですか。まあ、末締めの翌月払いだった場合、4月に支払われてる給与というのは3月の給与になりますので、4月には31って書くんですよ。3月分だから。 っていうことで、一月ずれるという場合もあります。ただ会社によっては当月分支給ということになっている場合もあるので、その場合は4月は30、5月は31ってなりますけれども、前月締め、末締めの翌月払いとか、そういうような形でずれる場合はですね、歴日数も1ヶ月ずれますので、そこ注意が必要ですね。で、欠勤があった場合、欠勤控除されてますよね。欠勤で給与を控除されている場合っていうのはどういうふうに考えるのかというと、歴日数で例えば、4月に31って書いてあるとするじゃないですか。で、3月に、欠勤が3日ありましたっていうふうになったら、単純にその31から3引いて28っていうふうに書けばいいわけではないんですね。これ月間の所定労働日数から欠勤日数を引くというのが正しいやり方になります。要はその会社によって所定の月間の所定労働日数というのは決まっていると思うんですけれども、その決まっているその所定労働日数から欠勤日数分を引くんですよ。なぜならば月給は所定労働日数分出ているというような考え方になりますので、3日間欠勤したんだったら3日分引いてますから、例えば所定労働日数が20日であれば20から3引いて17だったというような計算になるんですね。で、つまり、で、その所定労働日数というのは会社によって違いますから、給与規定にどう書いてあるかとか、まあどういうふうに扱っているかとかっていうところで、変わってくるということになります。で、このあたりからですね、会社の規定を必ず確認して、会社ごとの、計算になっていくわけですね。はい。で、次に途中入社の人というのも注意しなければいけません。例えば、その給与計算期間の途中で入社して、その月の給与が日割り計算されている場合というのがありますね。で、支払い基礎日数だけを見れば17日以上あっても、支給されているのが1ヶ月分の給与じゃなくて、日割り計算されている場合っていうのは、これ対象外になるんですよ。要は、4月の1日に入って、4月の30日まで丸々1ヶ月あればそれはいいんですけれども、4月の3日ぐらいに入社して、2、3日こう、2、3日分がこう、日割り計算されて低くなっている給与っていう場合もあるじゃないですか。で、その場合は、その月は入れないんですね。その月に17日以上支払い基礎日数があったとしても入れないんですよ。なので17日以上の方っていうのをピックアップした後に、この人はいつ入社したのか、まあ、まさか今月入社した人だけは省かなきゃいけない。あとあれですね、給食とか、あと育児休業とか入るときに、日割り計算する場合もありますから、日割り計算しているのであれば、その日は抜くと、その月は抜くというような計算も必要になってきます。さらに、報酬に何を含めるかという問題もありますね。基本給、残業代、各種手当、賃金台帳に載っているものっていうのは、まあ基本的に入るんですけれども、まあ、通勤手当とかね、そういうのももちろん、住宅手当とかももちろん入ります。で、通勤手当ですよ。1ヶ月ごとの定期代とか、日ごとのね、通勤費を出している場合は問題ないんですけれども、6ヶ月定期を支給しているというような場合は、3定期届を作るときには、定期代を支給した月だけ、金額を入れるんじゃなくて、6で割って、各月に振り分けて、足していくんですね。足し込んでいくんですよ。で、例えば給与明細で2月に18万出てたということになってたとしましょう。で、2月に6ヶ月定期ですから、2、3、4、5、6、7と、その6ヶ月分の定期代だったとしたら、その3定期届けに関係のある3、4、5、6の、賃金台帳を見ても載ってないんですよね。なんですけど、6ヶ月定期出てますから、その金額を6で割って3万ずつ差し込んでいって書かなければいけないということで、いうことになります。まあ、給与データを、表示させて、賃金台帳にある数字をそのまんま引き写せばいいというものでもないということなんですね。それから、現物給与というものがあります。 例えば会社が社宅を提供している場合、食事を提供している場合ですね、その他にもね、現物で支給している場合というのはあるかもしれませんけれども、現金で支払ってないから給料ではないと、報酬ではないというふうにはならないんですね。で、厚生労働大臣が定める現物給与の価格などに基づいて、現金支給与に加算しなければならないという時があります。で、算定基礎届には、金銭と、あと現物というふうに分かれてますので、現物のところにその分を足し込んでいかなきゃいけないですよ。で、他にも一時帰給によって休業手当が支給されているとか、あと給与の遅配があったりとか、4月から6月だけ例年と大きく報酬が変わるとか、育休、産休、それから70歳以上の方とかですね、あと2以上勤務っていうんですけど、2つ以上の会社で社会保険に加入している人など、そういうその備考の欄に書かなければいけない人とか、そういうケースもかなりいろいろあります。まあ、そういうふうに考えるとですね、4月、5月、6月の給与を単純に平均出して提出するっていうところから、かなり大きくかけ離れて、ややこしい手続きだということが、伝わったのではないかと思います。はい。本当に今の現状のこの人はどういう区分なのか、この人は今どういう状況なのか、いつ入社したのか、そんなところまでも全部考えなきゃいけないんですね。で、あと、月額変更、届けっていうのを出す人は今回出さなくていいんですよね。で、7月、8月、9月の月額変更の対象者は、提出しなくていいということになってるんですけど、少なくとも7月の月額変更の方というのは、算定基礎届けから、まあ、一緒にね、大体出すんですけれども、その人と、分けなければいけないということになってますので、まずは、7月の月額変更者を、確認しなければいけないというところもポイントになってくると思います。で、8月、9月に関しては、まあ、要は出さなくてもいいということになっていますので、逆に言ってしまうと出してもいいんですよ。だから、出しちゃって、それから改めて確認したら月額変更でしたよっていう方を出した方が、結果、確認してから出そうと思っていて、漏れちゃったっていうことがないと思いますので、出しちゃった方がね、いいんじゃないかなとは思います。ただ、出さなくても、8月月変予定、9月月変予定ですよっていうことで出さなくてもいいということにはなっています。まあ、本当に4、5、6の平均出して提出すればいいという最初の説明から大きく変わってきましたね。はい。で、私ですね、今年はですね、この算定基礎届けと、それから月額変更届の計算と確認をですね、できるツールを、AI を駆使しながら作ってみたんですよ。で、いつもは賃金台帳のデータを落として一人ずつ全部チェックしてたんですね。まず固定給の変動があるかどうかというところをチェックしなければいけません。固定給の変動、要は毎月決まって固定で出されるお金が、上がって、で、上がってから3ヶ月の平均が今の標準報酬月額よりも2等級以上上がっている場合は、月額変更届というのを提出しなければいけないんです。なので、まず3月から4月にかけて固定給の変動があるかどうかというところを確認し、変動があるのであれば、3ヶ月のその平均が2等級変わるのかどうかを確認し、変わるんだったら7月変の対象者として月額変更届を出す。で、変わらないんだったら算定基礎届の対象者として算定基礎届を出すみたいな感じで分けていかなきゃいけないんですよ。なので、まずその賃金台帳をそのツールにポンと放り込むと、ちなみに言っときますけど、ローカルで全部動くようになってますので、インターネットにアップするっていうものではなくて、ローカルで動くツールなんですけど、で、それにツールにアップするとですね、まず賃金台帳からいろんなデータをこう取り出してきて、月額変更届の対象者と、算定基礎届の対象者に分けて、どうしてこういう風になったのかっていうのも全部出すみたいなね。で、それを見ながら確認していくっていうような、支援ツールみたいなものを作ったんですよ。私の最初の構想としては、賃金台帳をポンとアップロードすれば、バッと結果が出てくるみたいなところまで行きたかったんですけど、無理でした。もう一生懸命頑張ってみたんですけど、もう絶対ね、一人ずつ見ないきゃダメ。何百人でもやっぱり全部、一人一人見て、あれ、この人なんかおかしいな、みたいなのを拾っていかないと、いやー、ちょっと漏れ、ちゃうなぁと思って、結局全員目視で見るということに最終的にはなったんですけど、今まで一人一枚の賃金台帳をポチポチ見ていた時に比べれば、まあ、ツールにパッと給与が表示されて、 こことここが変わってたらこうみたいなのがこう一目瞭然でわかるので、かなり楽になったかなとは思います。いやー頑張りましたね。算定基礎届の提出は10日で終わりましたけれども、決定された標準報酬月額は9月から、9月からとなりまして、10月の給与から転引が開始になりますので、またね、変更を忘れないようにするというところになります。まあ今 AI がすごくこう いっぱいになってますけれども、その AI にまず算定基礎届のマニュアル、年金事務所から出てるマニュアルを読んでもらって、提出のマニュアルも読んでもらって、で、うちの自社で使ってるマニュアルも読んでもらって、チェックリストも読んでもらって、それでも完璧じゃなかったんですよね。それがクロードのオーパスだったからなのか、もしかしたらフェイブル最高のやつ使えばもしかしたらできたのかもしれませんけど、いやでもそれでもやっぱり相当ここがおかしい、ここがおかしい、ここがうまく反映できてないっていうのを言わないとやっぱりできなかったので、 AI がこの算定基礎届のをですね、まあそれを全部こう分かってるツールだったらまだしも、チャット GPT とかクロードとかそういうののチャットに相談しながらやる分にはやっぱり結構難しいんじゃないかなというふうには思いました。まあ来年の今頃にはね、もしかしたらポンと渡せばできたよって返してくれるような、そんなふうに AI が賢くなってるかもしれませんけれども、はい、まあかなり簡単そうに見えて実はかなり複雑な算定基礎届けというようなお話でございました。はい、ということで今週はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川恵美でした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。